大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをお伝えしていただいています。今週は藤原歌劇団団員でいらっしゃり、そしてこの藤沢市でも音楽活動を行い、指導を行っています、右近文江さんにお話を伺っています。今日も右近さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、1日目は右近さんの歩んできた音楽活動の道ということで、オペラに対する気持ちとかご紹介していただいてきたんですけれども、1日もちょっと出てきました、ピアノやっていらっしゃるということで、このピアノというのは右近さん何歳からだったんですか？
私は遅くてですね、小学校の2年生から習わせてもらったんです。
もともとピアノ自分でやりたいなと思ったところから始めたんですか？
そうですね、その当時ピアノをだいたい持っているっていうお家が少なくてですね、友達のうちにピアノがあったんですね。でちょうどその子がピアノを習い始めていた時に、羨ましくて羨ましくて、私も欲しいなと思ったけど、まあまあそんな経済状態ではなかったので、ピアノのそのあるお家に行って、その子と遊ばないでピアノを弾いていました
これでピアノが本当に好きで、
もう本当に憧れで、ピアノ弾きたいとずっと思ってましたね。だからうちでそういうふうにお友達と遊ばないで弾いてるのよっていうのを聞いた母がですね、オルガンを調達してくれました。それも親戚のうちからもらってきた足踏みオルガンでですね、そのオルガンもすごく嬉しかったんですけど、ピアノを習わせてもらってで、やっているうちにそのお友達よりもどんどんその上手になっていっちゃったので、ピアノの先生がもうこれはもう買ってあげてくださいと親に言ってくれて、それでピアノを買ってもらいました。
ピアノが家に届いた時のことって覚えてらっしゃいますか？
本当に嬉しかったですね。もうその時は今日ピアノが来るって言った時はもう学校から飛んで帰りまして、もう黒いピアノがうちに置いてた時は本当に光って見えましたね
もうそれだけ本当にピアノが好きで好きでということで、ピアノを今子どもたちも教えていらっしゃるということなんですよね。
そうですね。
1日目に聞いたオペラに対する気持ちとか、なんでこの音楽の世界に携わるようになったのかというきっかけも結構意外なものだったんですけれども、初めからやっぱりピアノに対しても恵まれていたというよりも、お願いしてお願いしてということからだったんですね。
そうですね、最初はやっぱりピアノなんて高いものを買っちゃって続かないかもしれないっていう気持ちも親にあったと思うんですね。それでも渋みオルマンで一生懸命練習して、先生のところに通ってる姿を見たら、まあこれは買ってあげなきゃいけないんじゃないかと思って、時はもう4年生になってましたけれども、買ってもらいました。
やっぱり鮮明に覚えてらっしゃるんですね。
覚えてます。嬉しかったですね。
そこから今の右近さんがね、いらっしゃるということなんですけれども、今この藤沢市でも子どもたちを対象にコンサートだったりピアノを教えていたり活動がありますけれども、子ども向けのコンサート、そちらについてご紹介いただけますか？
はい、私たちアンサンブルアスコルタというグループは、アスコルタっていうのはイタリア語で耳を傾けるっていう意味があるんですけど、お母さんたちで音大を出た人たちが集まってで作ってるグループで、辻堂の双葉幼稚園というところで毎年3回ずつ、まあ、もう18回ぐらいになるんですけど、コンサートをやってまして、毎回毎回工夫していろいろ子どものためにやっていたものが集大成として、子どもの自分らの今度は孫とか、それから子どもたちに聞かせるものにしようよっていうことで、藤沢の市民会館の小ホールですることになったんです。
これもともとその双葉幼稚園で子どもたちに向けてっていうのはどういったきっかけがあったんですか？
双葉幼稚園の関係者が一人おりまして、アスカルタの中にいまして、その人が声をかけてくれて、やるようになったら子どもたちも最初はわーっとしてたんですけど、やっぱりその生のバイオリンの音とかピアノの音、それからマイクを使わない人の声なんかにびっくりして、そのうちだんだん音楽を聴く姿勢っていうのかな、分かってきて、それでとてもいいっていうことを園長先生も言ってくださったシリーズというか、定期的に伺うようになったんです。
そうなんですか。はい、音楽って伝わるんですね、子どもたちに。
そうなんですよ、本当に子どもたちはもう体全体で聞くので、音楽のリズムとか、それからいい音楽だと本当に体を動かしながら、それから時々拍手をしながらとか、目を輝かせてシーンとする場面もありますし、ちゃんと反応してくれるんですね。なんかそれがね、すごくこちらも新鮮でした。あ、こう来たか、あ、来たかっていう、大人とはまた違って新鮮でしたね。
やっぱり子どもたちだからわからないわけじゃなくて、音楽ってやっぱり 聞かせてあげるそういう機会っていうのも与えてあげるのが大切なんですね。
そうですね。だからマイクを通さないで生のそのバイオリンの音とか歌の声っていうのはみんなどうなのかなって最初はねちょっとうるさくなるかなと思ったらそうではなくてみんな本当にお利口にもやっぱり最初の頃よりは18回も続けてますとだんだん子どもたちも分かってくるんですね。それでその態度もすごく良くなって子どもらの歌もみんな上手になってきたし本当に良かったと思いますね。
素敵な活動なんですけれども、実施して18回、ねはい、やってるということ、まあ、歴史もだいぶ長くなってきたんですがその先ほどちょっとお話にありました藤沢市民会館小ホール、はい、これは今年はコンサートは実施はされるんですか？
はい、小ホールで7月の24日2時からワンコインですね500円で子どもたちは無料でやることになっています。
これはファミリーコンサートということですね。
連弾とかそれからあと子どもたちはやっぱりこう目先が変わるとその度その度やっぱり集中力が違うのでマリンバとかそれからチェロバイオリン打楽器なども入れて結構いろいろと多彩にみんなで工夫して飽きさせないようなコンサートにしたいと思ってます。
子さん連れでやっぱりコンサートってなかなかっていう人たちにとっては本当にありがたいですね。
結局私たちも子育て中にそういうコンサートに行きたくても高いしそれからやっぱり邪魔になったら行けない聞けないっていう思いがありましたのでやっぱりそういうお母さんたちのためにもこういうふうなコンサートをしてお母さんたちもリラックス子どもらにも聞いてもらいたいっていうことで7月24日にすることになったんですけどプログラムとしてはピアノの連弾で動物のシャニクサイをやったりサンサンスですけどそれからあと猫の扮装をして猫の二重唱ってニャオニャオニャオってニャオしか歌わないっていうものがあるんですけどあとマリンバマリンバっていうのは非常に動きがこう子どもたちにアピール度がありまして2本のバチだけじゃなく3本4本っていうのを両手に持ってピアノのようにマリンバの楽器木琴ですよねあれが演奏されるんですね。そうすると子どもたち本当に目を皿のようにして喜んで聴きます。
素敵なコンサートですね、はい、これは一般の方たちも、
ね、もちろんです、はい、そうです。あとさっき言いました子どもたちオペラに出した子どもたちなんですけどその子たちもずっと代替わりしてですね、うん、コーロフィオレッティっていう児童合唱になってるのでその子たちをまた指導して子どもたちも一緒に出るっていう、うん、企画になってます。
そうですか、はい、こういったものがあると子どもたちに本物の楽器、うん、そして本当の声、その先ほどありましたけど人の声をちょっと聞かせてあげたいというお母さんたち保護者の方たちっていらっしゃいますから ね、
だからこんなに大きな声が出るのとかあすごいってそれだけで喜ばれてびっくりされますね。
ですよね。ぜひですね本物の声、はい、音楽を楽しんでいただける、そういったファミリーコンサートがありますので7月ぜひね楽しんでいただければと思います。さあ他にもですね指導を行っているものがあるということなんですけれどもどういったものをやっていらっしゃるんでしょうか？
小陽中学の学区に住んでるんですけれどもお母さんたちのコーラスですね。それはもう自分らの子供が小陽中学校時代ですから19年ぐらい前に10年近く前から、まあ、自分が最初はメンバーだったんです。コーラスと楽しんで歌う、まあ、そこからボイストレーナーということで発声とか、まあ、その他の音楽のことよなんかを一緒に練習しながら面倒を見ているっていう指導をしているっていうことですね。
そうなんですね。
はい、はい、
まあ、そういったいい輪もできていらっしゃいますね。
そうですね。だから今メンバーが本当に中学でも増えてきましてお母さんたち本当にみんな楽しく真面目に練習してます。
そうですか。はい、まあ、子どもたちだけでもなく、ね、うん、そういったお母さんたちの世代と接したり、ね、うん、いろんな方たちと、うん、コンさんは接していらっしゃるんですね。
そうですね。だから幅広くいろんな、うん、そうですね、そう言われてみればそうですね。
本当にいろんな年代の人たちが楽しめるのがこの音楽で、ね、コーラスなんだなということを、ね、教えていただいておりますけれども、そして福島県会津若松市出身ということなんですけれども震災後コンサートのも開催をされているということなんですけども、そちらについてもご紹介いただけますか？
はい、震災後すぐにもう2011年の12月に子どもたちも借り出して二宮の方でオペラをやりましたんですけど、それまあ支援ということで、で私は会津の出身なので会津放射能情報センターっていうところとちょっとつながりがお友達がいますので、そちらの方にずっとそれから7年ですね、毎年コンサートのたびに収益を、まあ、少しですけれども寄付するということの活動しています。
その復興支援を含めて、応援ということで行かれてということなんですけれども、やっぱりこれ皆さんに喜ばれたんじゃないですか。
そうですね、あと同級生がまだあちらにいるので、毎年向こうで11月が多いんですね、秋が多いんですけれども、コンサートしてます、
そうですか、その続けていくっていうのも、ウコンさんの本当素敵なところですね。
そうですね、だからこういう活動っていうのはやっぱり続けないと意味がないですし、そのためにちょっと苦しいところもあるんですけれども、やっぱり気持ちを起こしてやろうやろうよって言って旗振りをして続けてますね。でも会津だったら同級生の支援とか、 PTA だったら先生方の支援とかやっぱりあるからですね。
皆さんを巻き込んで、こう長く長くやっぱり続けてこられる、そのつながりがこう途切れないっていうのがやっぱりゴンさんの人柄だなっていうのが本当に伝わってきます。でその地元でも自分のですね出身のところでも、そういった活動をね、音楽を通して皆さんを元気にということで復興支援も行っていらっしゃるウコンさんから見て、ただ藤沢市で過ごしている時間帯も長くなってきましたけれども、この藤沢の魅力、いいなと思っているところ、どんなところですか。
自分でも藤沢の人になったなと思うんですけど、やっぱり私、会津若松の出身って言いましたけど、あちらに磐梯山がありますよね。で磐梯山を望むのと同じで、鵠沼海岸に住んでますが、鵠沼海岸の富士山ですね、あの姿は本当に感動しましたね。晴れた時のくっきりした富士山の姿にもうすごくパワーを、本当にエネルギーもらってるなって感じた時があって、やっぱりなんかあった時は富士山を見に行きたいと思います。
そうですか。元気いっぱいのウコンさんの元気のもとは富士山、
そうですね、あと子どもたちですね。
そうですね、ちょっと暖かいと言われているこの湘南の気候とかもやっぱり合いますかね。
合います。私はずっと雪国で、その冬っていうものは雲が垂れ込めてどよんとした冬しか知らなかったんです。それが結婚してこっち来ましたら、ピーカンに晴れて、ああ冬でもこんなに青空があるんだって思って、洗濯物がパリパリに乾く、その喜びはピアノ買ってもらったぐらい驚きでしたね。
そういったところも含めて、
良かったです。藤沢は来て良かったです。
ああ、
はい、雪かきもしなくていいし。
本当そうですね。そうやって来て良かったと言っていただける藤沢市もね、やっぱりウコンさんから出たその言葉も本当に嬉しいんですけれども、そういったこのコミュニティをウコンさんご自身が作ってきているから、この藤沢市いいなと思えるんでしょうね。
あ、そうですね、そういう意味ではやっぱり人材が豊富というか、なんか声をかけるとすぐに反応がある。でウクレレも一人じゃなんだからと思って、誰かやるって言ったらもうすぐ5人、やりたいやりたいってお友達が集まるとこ、なんか本当にそういう人たちがたくさんいる町なんだなと思いますね。で合唱ももちろん藤沢盛んですよね。そうしますと歌教えにしても、85歳これお年寄りがもうやりたいって、そうなんですね。最初60代ぐらいから始めてもうずっと続けてらっしゃる方もいて、そういう意味で本当にたくさん呼びかけると答える方がいる藤沢っていうのは、そういうところだなと思いますね。
なんかみんなが元気ですね。
元気です。お年寄りがまず元気です。本当にその姿を見ると自分の20年後30年後ああって思うけれども、ああいうふうに行きたいと思いますね。藤沢はそういう元気なお年寄りがたくさんいらっしゃると思います。どこのコミュニティに行っても、もう本当にお年寄り元気に活動してらっしゃるので、いいですよね。
そうですね、本当にそういった一つ一つね、人とのつながりを大切にされていて、本当にいろんな人たちと接しているウコンさんだからこそ、そうやってね、藤沢の良さきっと見えているんだなと思うんですけれども、2日間にわたってお話を伺ってきましたが、おしまいにですね、日頃心がけていること、大切にされているところをですね、聞かせていただけますか。
大切にっていうか、私はやっぱり震災がすごく大きな影響、自分にもありまして、やっぱりふるさとがその悲惨な状況になったっていうことを目の当たりにしたので、それからはやっぱり日常を当たり前っていうことがすごく大事だと感じるんですね。だからちょっと大変なことがあっても愚痴るっていうよりは、もうこれがありがたい、生きてるからこうなるんだっていうふうに思うようにして、やっぱり普通の生活がありがたい、今日会っていた友達、その津波に飲まれちゃった人は今日会ってた友達なのに明日会えなくなる、そういうことが起こりうる、だから本当に普通でいるっていうことがありがたいことなんだなっていうのを感じます。それを日常を大事にしようと思いました。
本当にちょっと忘れがちで気づきにくくて、
ついやっぱり愚痴を言いたくなるじゃないですか。 うん、ああしたいこうしたい、こうあればいいのに、うん、あればいいのにと思うけれど、そうじゃない、うん、ありがたい日常だなと思います。はい、
そうですね、本当におしまいに素敵な、ね、言葉で締めくくっていただきましたけれども、またそういった思いがあるからこそ、そうやって人と人がつながって、ね、いくんだなというのをこうインタビューを通して感じることができました。これからもその藤沢市内の幼稚園児も含めて、皆さんのためにいい音楽、いい声を届けていっていただきたいと思います。今週は藤原歌劇団団員でいらっしゃり、この藤沢市でも音楽活動を含めていろんな人たちと接して素敵な輪を広げていっていただいています、右近文江さんにお話を伺いました。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。